どちらさんもおはようさんです。
おはようございます。
皆さんおかわりあらしまへんか。弥生3月いうとはんなりした何をワクワクするようなそんな予感を覚えるのですけど、皆さんはどうですやろ。
昨日は御所の梅も、ね、満開で、ね、はい、いい匂いがしてます、
ね、そうですか。
いいですので、
ね、えよろしいですね。昨日は二十四節気でいう啓蟄で大地も温まり、冬ごもりしてた土の中の虫が穴を開いて顔を出す日と言われてまして、でその虫たちも地上に出てくるのが今日、72項の一つで地中孔開くとなんか難しいこと書いてありましたけれども、巣ごもりの虫頭開く頃というのにあたるそうです。いよいよ春ですね、ほんまにね。けど忘れたらあかんのが東日本大震災から間もなく6年ということで、ほんまにもう被災地の人たちにも本当の意味で春が早う訪れたらよろしおすのにねと思いますね。
6年早いですね。
そうですね、考えたらあの時に命を落とさはった人の7回忌ということですもんね。
あ、そうですね。
そうなんですね。さて毎週月曜日のこの時間は京都三条五湖町下がるにある喫茶店ラジオカフェから生放送でお送りさせてもらってます。ハローラジオカフェおはようさんですの時間です。今日の進行は京言葉の会の清水美恵子が担当させてもらいます。どうぞよろしくお頼もうします。では今日ご出演いただく皆さんご紹介させてもらいます。まずは東大路通り英殿交差点上がったところにお店を構えてはります、タケリアパチャンガというタコス屋さんの店長さんで小林和弘さん、お久しぶりです。
ボンジーヤトゥドベンジャープリムベラシェガーダ。今日はちょっとポルトガルにしてみましたけど、あとで二度時代のこと話してきます、
はい、今日小林さん見たらもう
国一点という、日本の政治もこうなったらね、もっと政治もまともになると思うんですけどね。皆さん頑張ってください
さ、それではそのお隣は詩人で本の出版編集もされている中島淳さん、おはようさん。今なんて言うんですか、
中島。
いや、わかんない、すんません、もう、ね、いつもわかってんのに、はい、中村淳さん、はい、失礼しました、おはようさんです。
おはようございます、よろしくお願いします。
そして今日は、ゲストの方4人並んでいただいてますけれども、京都の三大祭りの一つ祇園祭りもあまりにも有名ですけども、その祇園祭りで女性ばかりのお囃子をした、平成女ぼこさやね会の皆さんです。さやね会っていうのはあの清らかな音色の、ね、音、そして会とかがあるんですけれども、さやね会の皆さんお越しいただいてます。順番に自己紹介を、はい、お願いできますか。
はい、おはようございます。平成女ぼこさやね会ゆるぎと申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお頼もうします。
おはようございます。さやね会で金方を担当しております岡島と言います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
同じく金方20期生の小野と申します。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、
同じくあの金方で去年入りましたあの20期生の木村と言います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。皆さん方には後ほどゆっくりとお話聞かせてもらいたいと思いますけれども、あ、そうそう、一つあの結成されて何年くらい、はい、あの
今年というか、2016年度で20年になります。
はい、はい、
それで20
期生、
はい、そうですね、一番、はい、そうですね、去年入って1年目のものが20期生で、一番新しいの21期生がね、去年あの秋から入ってますけれども、
はいはい、そしたら、はい、去年は本番っていうかあのデビューしはったんですか。
お祭り、祇園祭りにはあの出られないんですけれども、はい、あの20周年ということで、はい、あの記念の、はい、あの授業をさせていただきまして、はい、 その中で鉾を立ててみんなでお話を奏でたんです。はい、
そうですか、ね、よろしいですね。それでは後ほど、
あ、メンバーですか。今だいたい70名ぐらいですね、林方女性ばっかりで、はい、
70名、はいはい、その70名の人たちを、まあ、ゆるぎさんは副会長さんで事務局長さんということでこう、はい、まとめた、
まとめるというか、はい、みんなで集まってあのいろいろ活動しています。
そうです、はい、毎回70名ほど集まらはんのですか、ね、
やっぱり実質ちょっと練習に来てたりとか活動するってなったらやっぱり30から40名ぐらいにはなってしまうんですけど、やっぱりあの子育てしていたりとか仕事忙しかったりして、あの遠方から通ってるメンバーもおりますし、いろんな事情で毎回毎回全員が参加するっていうわけではないんですが、
年齢層は
年齢層様々ですね。今一番下のお子さん、子供さんが小学校3年生から上は70代ぐらいまで、
ね、小学校3年生、はい、じゃあもう孫世代
の感じか。そうですね、
女性3人集まったらかしましよのに、そんなに集まったら、まあ、
そうなんです。いつもね、あのもちろんお話ししてる時は喋れませんから、ね、お話の後ですけど、終わってね、ご飯食べに行ったりとかするともう、あのそこのお店の人がちょっと貸し切りで部屋別にしてくださいって言われるのみんな、
るほど、ね、
お話も喋りも食べるのも好きみたいなメンバーです、
ね、それでは後ほどゆっくりとまたお話聞かせておくれます。それでは今入っている京都新聞ニュースをラジオカフェの新しいスタッフの藤本薫さんから伝えてもらいます。よろしくお願いします。
はい、それではお伝えします。まずはじめに高校ラグビーのニュースです。全国高校ラグビー大会で4度の優勝を誇る伏見工業高校の OB たちが昨日、学校統合に伴い今月末で使用できなくなる伏見工業高校のグラウンドに集まり、母校での最後の試合を行いました。山口義治総監督74歳もボールを蹴って練習に参加しました。多くの教え子と一緒に汗と涙が染み込んだ土のグラウンドとの別れを惜しんでいました。続いて引きこもり支援についてのニュースです。京都府は新年度、引きこもりの人の実態調査に乗り出します。都道府県ごとの実態はほとんど明らかになっておらず、京都府は住民と接する機会の多い民生児童委員らを通じて引きこもりの人の人数や年齢層、生活状況などを把握する考えです。内閣府は去年9月全国5000世帯での抽出調査をもとに全国でおよそ54万人と推計しています。続いて不登校児童についてのニュースです。不登校の子どもの学ぶ権利をどう保障するかについて考えるフォーラム、不登校から多様な学びへが昨日、京都市南区にある京都テルサで開かれました。フリースクールに通う生徒たちが自らの経験を語り、学校以外の学びや居場所の必要性を強調しました。フォーラムでは不登校経験を持つ6人が学校に行けなくなったり辞めたりしたと打ち明けました。最後に 今年6年目を迎える東日本大震災についてです。東日本大震災の東京電力福島第一原発事故により、福島県から京都へ避難した女性たちが思いを語る震災から6年避難者の今が、昨日京都市伏見区のコミュニティスペース京都文京マイタウン、失礼しました、福島県から京都へ避難した女性たちが思いを語る震災から6年避難者の今が、昨日京都市伏見区のコミュニティスペース京都文京マイタウン向島で開かれました。母親目線での防災や6年間の歩みについて地域住民を前に訴えていました。京都市内に避難して暮らしている3人の女性が並んで語りました。以上で京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、おおきに藤本さん、お疲れさんでした。さて今読んでもうた、この聞いてもうたニュースの中から皆さんどういったこと、どれにこう関心をね主に寄せ合ってか、ちょっとお聞きしてみたいと思うんですけど、まずあの小林さんなんかどうですか。
あの伏見工業がもうなくなったということですよね、はい、もう神話ですよね、山口監督とかね、もうすごい選手が敗戦して、もう最後のグランドで母校でやったということで、なんかちょっと寂しい気がしますよね。
あの小林さんご自身はラグビーとかはどう
です
か。
僕結構運動音痴で、ね、全然野球もラグビーも知らないんですけどやっぱりね平尾さんもなくなったりとかね、あ、はい、まあ、そういう華やかな時代がなんかちょっと終わったみたいな感じがしますよね。伏見工業はやっぱりそう有名でしたもんね、山口監督とかね、僕知らないんでもうやっぱりそれぐらい知ってますからね、はい、みんな知ってると思いますけど、まあ、お元気なわけですね山口監督もね。
お隣中村さんはどうでしょう ね、 そうですね、
2点ありますけど、はい、あの引きこもり支援、54万人全国いるっていらっしゃるということと、あと不登校児童っていうことがあって、これとってもつながっているかなと、その不登校になった子どもたち、あるいはあの若年層の、まあ、一度、まあ、離職されたりとか、あるいはちょうどロストジェネレーションって1990年代から20年ぐらい就職がとても難しい時期がありましたので、なかなかあのきちっとした正規雇用の仕事に就けず、あの、まあ、非正規雇用で短期の労働を繰り返された方たちとも多いので、なかなか生きがたい世の中になっているっていうのはあるので、まあ、そういう方たちがなかなかこう外に出て生きにくくなるというのはとってもわかるんですよね。で、学校の先生たちも病気になりますから生徒も病気になると思うんです。教員6年だけやってたので思うんですけど、やっぱりもっと多様に緩やかで、あの生きていることが肯定される場所っていうのが大人も子どもも大事かなというふうに思います。それでいうと、その東日本大震災6年の、で、まあ、京都府はあの福島からの自主避難者を大勢受け入れてたんで、当初1000人以上いらしたんですけどね、もう随分減ってるんですが、まあ、今度3月でその住宅支援がもう終わるというようなことで、まあ、行き場をとっても今悩んでる方たちもおられると思うんですけど、多くが推し避難の方なんですよね。で、女の人たちがあの一生懸命フルタイムで働いてもなかなか食べていけるだけのお給料を得難いという世の中があり、そこに子どもさんもおられたら頑張ってるんだけど、あのきちっと生活できないっていう世の中があるので、そこをすごくいつも気にしているところです。はい、
なるほど、はい、
あの引きこもりが京都市で5000人ですか、で全国で50万人という数ですけど、なんですこれちょっと僕は疑問がありまして、これは男の人だけなのか女の人も入っているのかということで、だってイメージとして引きこもりというとね、その男の人イメージが皆さん持ってると思うんですけれども、やっぱり男の人は学校出て卒業してちゃんと働いてというような社会的にやっぱりなんかありますから、価値観がありますから、ね、女の人だとまあ花嫁修行とか今言わないけれども、
家事鉄の同級生とかいましたけどね、
まあ、家に出ても別にそれは当たり前
みたいな、楽しい引きこもりみたいな ありましたけどね。
引きこもりになるんですか。
多分それは違うんで、なんか大人の人の方が地域とか家庭にそのお金を稼ぐっていうこと以外にも居場所が作りやすかった時代、もうちょっと景気いい頃かもしれないですけど、あったかなっていうのは。
だから男の人だって別に家事行くにしてもいいわけです。もうすべきなわけなんで、はい、働かないといけないというので、それ引きこもりだというのがある種ちょっとね、
偏見的に
欠けがないかというふうには最近思ってます。ちょっとそれ疑問だったんです。
その生産活動、そのね、経済の生産活動だけじゃなくて多様に仕事を私たちしてるわけですからね。
社会との関わり
と、そうです、そうです、ね、はい。だから肯定されるかどうかっていうところですかね、関わりの中でね、感じです。
不登校の場合はまあ学校が本当は子どもたちが楽しい場であるのが管理されて、もう行きたくないという、それは管理教育というか日本社会全体はそうですけど、で引きこもりというのもある種違うんですけど、やっぱりなんかこう男は働かないといけないみたいなね、まあそういう価値観をもっと崩してね、別に家に出てもいいじゃないかとにかくいいと思うんですよね。
変わりたいとかよく言われるんですよ。
はい、それじゃなくてやっぱり、ね、その向き不向きとかもあります
ね。そう思いますね。それにしてもあまりにもね、あの数字として大きいですね。びっくりやね。はい、そしたらお隣、
はい、
はい、なんか、
はい、はい、あのやはり震災から6年ということで、はい、あの私今娘が小学校6年生で、はい、あの3月で卒業をするんですけれども、中学生になるんですが、ちょうどあの震災が起きた時が保育園の卒園の時で、あのやっぱり人ごとに思えなくて、たくさんの小さい子どもたちも亡くなっていたので、あのやはりあの流されたランドセルとか、うん、やっぱりそういうものをテレビで見た時にもう我がことのように思えて、あの本当にもしこんなことが関西で起きたらどうしようとか、うん、この子一人で、私に何かあった時この子一人で生きていけるんだろうかとか、うん、誰が助けてくれるんだろうかとか、もう そんなことを本当にあの自分のことのように、あの悩んで考えたことを今でも思い出します。ただまあ6年経って何かこう、その間にきちんと何かを整えたかというと、実は何も用意ができていなくて、これこそ本当に防災袋ぐらいは用意してますが、何かあった時にはこういうことっていうことを、あの伝えきれないまま、あの6年が過ぎてしまったなということを、一人一人の心がけ大事だなということと、やっぱり3月になるとその時にあのすごく心配した、不安に思った、もうあのテレビを見るたびに泣いていたことを、やっぱりあのいつもものすごく鮮明に思い出します。
そうですよね、はい、おきに。そしてお隣、あのニュースのなんか感想って終わりでしたら一言お願いします。
はい、やっぱりあの、まあ、あの震災の話に続いてしまうんですけれども、やっぱりあの私にとってはその京都の 1.17 から始まって 3.11 になってっていうので、やっぱりあの思わぬことが起きるという、なんかもうなんかびっくりするような、小さい時には思わなかったようなことが実際起きてしまうので、本当にあのそれに対して自分がどういうふうにやっていけるかっていうことを、やっぱりこれから常に考えとかないといけないなっていうのを、まあ、あの心がけるようにしてます。
ゆるきさんですか。
はい、なんか私も同じ話になってしまうんですけれども、あの私京都に住んではいるんですけれども、あの2年ほど前まで4年間ちょっと神戸にあの勤務しておりまして、でもちろんまあその時にはもうその阪神・淡路大震災の、あの何でしょう、ハード面ではあの復興復活していたんですが、やっぱりなかなかそのメンタルとかいろんな面で何か神戸の街が壊れてしまっている部分がそれからずっと続いているということをすごく身近に感じる機会がありまして、やっぱりね、あのハードだけその見た目でどうしても復興ってみんな復活してるって思って忘れがちになってしまうことってあると思うんですけども、やっぱり人間ってそんな単純じゃないっていうのが、なかなかその元に戻れない、一度壊れてしまったら元に戻れないものとか、なくしてしまうものっていうのがあるんだなっていうのがすごく感じました。
そうですね、お気に入った。
それでやはり私も、まあ、この時期 ということで震災のことになるんですけども、今から18年前、夫の仕事の都合で転勤で京都に来る前は仙台だったんですね。で、ニュースを見た時に女川とか行ったことのある、それ見たことのある場所が状態になったことで本当に泣いたんですけど、まあ、たまたまなんですが知り合いには何も被害がなくてちょっとホッとはしたんですけども、やはり昨日なんかもテレビ見てたら速報が出てましてね、いや多分怖い思いされてるんやないやろうかなって思うと、やはりこうちょっとこうギュッと胸締め付けられるような思いが未だにするっていうのはありますね。
東日本大震災のこと、今もう間もなく6年ぐらいでね、いろんなところで取り上げられてもいますけれども、そうした中でも中村さん特にね、そうした方たちへ思いも寄せてはるお一人なんですけど、今日後でまたそのことにもちょっと触れてもらえるんですけどもね。それでは、この辺で今日の一曲をお願いしたいんですけども、小林さんの方からなんか曲の方ご用意していただいてるんですか、ご紹介の方もお願いできますか。
はい、今日はちょっと陽気なサンバを用意しましたブラジルのリオデジャネイロのサンバを1週間ほど前にもらったんですけど、サンバの曲でパウリーニョ・ダ・ビオラという方の、これリオデジャネイロのオリンピックの開会式で歌った歌なんですけれども、タイトルがフォイ・ウン・シオ・キ・パソエン・ミニア・ビダということで、私の人生を過ごしたビダ、リオデジャネイロみたいな歌なんですけど、陽気なサンバですので、はい、どうぞ。ただいまの曲はブラジルのサンバですね、パウリーニョ・ダ・ビオラのフォイ・ウン・リオ・キ・パソエン・ミニア・ビダ、私の人生が過ごしたリオデジャネイロという曲です。リオのオリンピックも終わって半年以上経つんです、皆さんすっかり忘れてしまってます
、はい、それではここで小林和弘さんにちょっとお願いしたいと思うんですけど、今日どういうお話をご用意して持ってるのですか。
京都に実はキリスト教の方を火炙りにしてという、その記念碑があるんですよ。私も知らなかったんですけども、私の母親、今まで西賀茂の有料老人ホームにいたんですが、先月ね、東山の五条坂の特別養護老人ホームに入居しまして、はい、そこを今日も行ってきたんですけど、はい、そこからちょっと歩いてすぐなんですけどね、鴨川の正面橋のたもとにですね、実は木があるんです。それ何で知ったかと言いますと、私がポルトガル語を習ってるマルシアから、彼女はカトリックなのでもらった本で、今日のキリシタン史跡を巡るという杉野栄さんというカトリックの方が出してる本があるんですけど、そこに載ってまして、私も全然知らなかったんですけど、川端通りの鴨川沿いの歩道のところにですね、元和の殉教という式が出てるんです。で、元和というのは、1619年ですけどね、元和元気の元に和は平和の和で元和って呼ぶんですけど、元和、5年ですね、1619年ですから今から397年8年前か、六条河原ですね、今鴨川は100メートルぐらい、その当時は多分河原町通りから大和大路ぐらいまで全部鴨川の広い河原だったと思うんですけども、その元和5年の10月6日にその六条河原で52人のキリシタンが火炙りにされて殺されたんですね。僕も知らなかったんですけど、で26人が男で26人が女性で、うち15歳以下の子供が11人もいたと、残酷な話ですけどね。で、鴨川の河原で貼り付けにされて火を燃やされて火炙りして殺されたということなんですけど、 まあ、それがあの元和の都の大殉教というふうに呼ばれているんですよね。あの前ポルトガルの話をした時にあのフランシスコ・ザビエルがですね京都に来たという話をしたんですけど、まあまあ、それ以降やっぱりあのポルトガル人とかが来てやっぱりあの布教活動するわけですよね。で、秀吉もキリシタン禁令とか出すんですけれども、まあ、それでもやっぱりあの徹底的に排除するわけではなくて、むしろあのキリスト教とかカトリックの方は殉教すると逆にこう対抗意識が増えて、もっとじゃ あの日本にね宣教師を送ってキリスト教化しようというふうになって、まあ、皆さんよく知っているあのキリシタン大名高山婚とかですね、たくさんそういうふうに出てくるわけですけども、でこの元和5年はもう徳川の時代になってて、1612年に家康がやっぱりキリスト教の禁止令を出すんですけれども、まあ、それでもなかなかキリシタンは人あの隠れキリシタンも含めているんですけれども、まあ、見せしめですよね、元和5年に秀吉の次の秀忠が将軍ですかね、それが、命じまして、まあ、この52人は全員日本人なんですけど、まあ、京都にいたそれキリシタンを牢屋に入れて、でその六条河原に集めて火炙りにして燃やしたという、まあ、それ以外もいろいろキリスト教徒の殉教とあるの有名なのが長崎の西坂と丘にあるね、あれはこの今の六条河原の3年後のことなんですけども、まあ、そこでも50人以上がやっぱり火炙りにされて殺されてて、まあ、それは元和の大殉教というふうになってるんですけどね、まあ、京都にもそういうなんというかねキリストカトリックの人を火炙りにしたという場所があって、私も知らなかったんですけど、今は本当に普通の、ね、川端通りの鴨川の木であればもうすぐ桜が咲くところですけどね。でこの前あの老人ホームの帰りに寄りましたら小さな火なんですけど、ちゃんと火のところに十字架と、まあ、お花も添えてあって、やっぱりあのカトリックの方は時々訪ねていってね、あのお参りというかしてるようなことで、あのこの前あの京都のデコボコを歩くという上林さんをお呼びしましたけど、まあ、あの方もね京都は紋切り型の平安のねこう雅な京都というイメージじゃなくって、やっぱりこう歴史の中でいろんなこうなんて言ったらいいですかね、外国の秀吉の耳塚もそのすぐ近くにありますけども、やっぱりそういう凄惨な歴史がね残っていて、で表面上分かりませんけど、まあ、そういう日々があると、あ昔こんなことがあったんだなということで、で非常に私も知らなかったんで、あの正面橋たもとにありますので、皆さん今度行かれたらちょっと今日
なんでそこまでね残虐なことができるんやろね。今のこのキリスト教殉教論でねお話してましたけども、先だってあの、映画話題の映画
沈黙ですね、江藤周作原作のサイレンス、
はいはい、見てきましたけども、も
うあそうですか、
はい、あの本当に重くて、普通最後にねエンドロールの頃になったらこうブツブツ立っていく人って結構あるじゃないですか、もう帰り自宅でね、誰ももう明るくなってもしばらくもみんな座ったまんま、まあ重い内容でしたけれども、こんなことが本当に日本で起こったんやなと思って、まあ、ある程度映画やしどうなんですかね、小林さんあしたのはちょっとはこうあの真実そのものを
やっぱりあの真実に基づいてる話ですね、
基本的に基づいてるんですかね、
はい、あの映画もあのアカデミー賞にノミネートされましたし、やっぱり作れた映画だと思いますよね、はい、あの久保塚洋介さんとか一世尾形さんとかも出てて、もっと評価されてもいい作品かもしれませんね。でもあの時代はもうちょっと今のその元和の大殉教よりも後の時代でを禁止してしまって隠れちゃった時の話ですよね。隠れてるけれども、それでもやっぱりこうあの宣教師がやってきて布教しようという踏み絵を踏ませる話ですよね。であのだんだん逃げてってどんどん隠れていって、で最後は五島列島にみんな渡るというのがね、だから五島列島特に小さなキリスト教の教会があるというのはやっぱり長崎から海を渡って逃れてったということみたいですね。僕の友達も五島列島出身で、あのやっぱりクリスチャンで、まあ、そういう隠れキリシタンというのはずっとあの受け継がれていて、今でも教会なんだということですよね。だから京都もやっぱりそういうキリスト教の、ね、あの元々南蛮寺とありましたけど、こう一旦そういうふうに迫害されてなくなったけれども、明治以降になっていろいろ大学同士とか含めて教会たくさんできたってことですよね。 どね、まあ、京都の中でお寺もあるけどやっぱりそういうキリスト教の影響があるってことで、ね、結構面白いと思いますね。
その家はいつ頃建てられた
んですか？これはね、あの1994年にカトリック教徒教区があの作ったということですね。まあ、南蛮寺というのが有名ですけど、あれは、たこ焼串の室町ですかね、そこに南蛮寺跡というのがありますけど、あの一箇所だけじゃなくてあちこちにやっぱりあの時代にはあったようですね。あの今出川のね、あの元西岸寺の堀川のところにもね、うちの近所なんですけど、歩いてたらあの昔のその信長の時代のお寺のキリスト教の跡があったというので火が作ってありましたね。結構あちこちにあるみたいですね。でもう一箇所ですね、あの堀川通りの一条に一条戻り橋ってありますけど、はいはい、あそこは昔からなんか形状みたいなね、首を切ったり跳ねたり、あの千利休の首もそこにさらされたということですけども、実はその、 あの今の源和の大殉教の前 の、 あの20年ほど前ですけど、1596年に、ね、26世人という、それもキリスト教徒、これ日本人とあとポルトガル人の宣教師含めてですけど、26人が一条戻り橋で耳をそがれて、そこから今度あの手を縛られて、あのずっと長崎まで1ヶ月を歩かされて、裸足で歩かされて、それも見せしめですよね。それもあの長崎の西坂の丘で火薬にされたという、それが日本で初めてのキリスト教の殉教殉難の事件であって、その26世人というのはちゃんとあのバチカンにも聖人としてあの認められてる、日本のそういう殉教の始まりですね。それが京都で あったというか、結構京都はそういう感じますね。怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い知らない人多いんですけれど、一度戻りましても結構怖いところなんですね。
そうですね。そうですか。そしたらちょっとこうなんか重い空気が漂いましたけども、気分転換といいましょうか。次の今日の1曲、また小林さんの方から、はい、お願いします。
はい、じゃあまたサンバです。
はい、
はい、次の曲はベッチ・カリバージョという、これはブラジルの有名なサンバ歌手ですけれども、コイザ・デ・ペーラ、皮膚の肌に関わることみたいな、そういうタイトルですけれども、これはみんなブラジルではみんなで合唱する有名な曲のようです。それではどうぞ。ただいまの曲は、ブラジルのサンバ、ベッチ・カルバーリョのコイサデ・ペーレでした。
三条寺町コミュニケーションスタジオから生放送でお送りさせてもらってます。美味しいコーヒーをいただきながら進めさせてもらってるのですけども、この時間になるとなんか後ろの厨房の方からいい香りが漂ってきましたね。はい、この放送をお聞きの皆さんもご意見や話題、耳寄りな情報などありとしたらファックスかメールで、ぜひお寄せいただきたいと思います。ファックス番号は京都075-253-6901、京都075-253-6901。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp です。ただいまの時刻は、11時10分をちょっと過ぎたあたりですね。それではここで中村淳さんにお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。お願いします。間もなく東日本大震災原発事故から6年が経とうとしています。はい、この6年、ちょうど6年の3月11日に、はい、私は京都でずっと避難者の子どもたちの検診をしているんですが、その実行委員会として避難者集団検診の歩みというブックレットを刊行する準備を進めております。避難者集団検診の歩み、
医療放送教育にできること、放送というのは法律ですね、できることという本を作っています。その表紙に一つ詩を寄せたので、まずその朗読をさせてください、はい、ブルーウィングス青い翼という詩です、はい、あなたの背中から健康な翼が生えてきそうです。あなたはどこまでも元気に飛ぶことができます。あなたを産んだ日、私は命をあげました。あなたは病に倒れません。小さな人、若き人、愛しい人にという、私も今小学校2年生の子供を育ててるんですが、原発事故の時2歳だったんですね。
2歳です。
そうですね、もうね、ずいぶん大きくなって 足も大きくなって臭くなっちゃったみたいな大きいお兄ちゃんになってきてますけど、あの本当にそういう小さい子供をね育ててる時に原発事故があって、砂場から何千ベクレルっていうような放射能を示されたりっていうのは、もうね、火事場から子供を連れてどっかにもう羽があったら飛んでいきたいというような思いだったお母さんというのは私だけじゃないと思うんですね。で、京都にもそういうお母さんたちがたくさん、あの避難や移住、もうこの段階までおられるとこっちで暮らしていこうという方も多いんですけど、そういう方たちが多くいます。で、あの私ども避難者健診実行委員会というのを医療団体の方たちと、一緒に形成しておりまして、これまで400人以上ですね、ちょうど、400人以上の方たちを2012年から検診をしています。甲状腺エコーと血液検査、尿検査というような形で、ずっと検診をしているんですが、これなぜしなきゃというのは、あの原発事故の時放射性要素が、セシウムもですけどもたくさん放出された時に、それが甲状腺に影響があると、で子どもの方が影響が強いということで甲状腺エコー検診をしてほしいという要望がたくさんあったんですね。それがあのなかなか国が動かなかったりでしても、福島県内の原発事故当時18歳以下の人たちだけということなんで、避難した人たちや福島以外の方たちからのニーズもたくさんあったんで、手弁当で医療団体と私たち母親たち、お父さんもいますけど、そういう形でずっとやってきました。で、あの今回6年立ちますので、その避難者の研修団研修の歩みっていうのを、関わってきた医療のスタッフや、弁護士さん、お母さんたち、避難者の人たちっていう声をあのまとめたのがこのブックレットなんです。で、あの先ほど読んだ詩はブルーウィングスキャンペーンというふうに名付けまして、ルビビタキっていう青い鳥の子、あのラジオのお聞きの方は見えないと思うんですが、ロゴをつけまして、原発事故影響を受けた子どもたちに検診をということで、これからキャンペーンにしていこうかなというふうに思っています。こういったブックレットの売り上げの一部ですとか、これから、いろんな形で少しずつ、費用も、これまで手弁当で1人6500円実費がかかるのでなかなか大変だったんですけど、あの畑をしている方たちがその畑で野菜を売って作った野菜を売って寄付してもらったものとか、いろんな形で心を寄せてくださってここまで続けることができました。で、もう6年経つとなかなか忘れてしまうんですが、昨年の12月には福島県では福島県民健康調査と国と県の調査では、がんおよびがんの疑いという子どもたち、これ原発事故当時18歳以下の人たちですから、もう今20代半ばになってますけど、この人たちから183名のがんかがんの疑いという方たちが出てるわけですね。そうするとこの世代じゃない方たちや福島県以外の方たちからも当然出ているわけで、本当はこれ全国的にですね、食品なんかは全国に流通してますので、検診を実行してほしいなという思いが私はあって、これは本来は公費負担でやってほしいと。で、あの私思っていますのは、あの就学時検診などで、心臓の、検診とかしますね、心電図とか血液検査しますから、血液検査するんですから項目を増やせばいいだけですし、乳がん検診とか胃がん検診大人もしますよね。でそういうことですから、原発事故があったんですから、その事故影響を考慮した検診を今あるメニューに加えてすることがそんなに難しいことなんですかっていう思いが、あの親としても元教員をしてたものとしてもあるので、そういう世論をちょっとずつ形成していきたいと。で京都の子どもたちももちろん検診をした方がいいですし、こんだけ原発事故があり、地震が各地で起きているのにまだどんどん原発を再稼働する、そうすると京都も一言ではないっていうことでね、本当福島第一原発から福島市と同じだけの距離なんですよね、あの大井原発から京都市っていうのはなんですね。でその人たちがみんな福島から
遠くに避難しているわけですから、原発事故があったら京都市からよそに行く方だっているかもしれないというようなところにあって、これ政治的な云々ということではなくて、本当に命を思う次世代のことを思えばやっぱり考えなきゃいけない問題だなと思ってます。で、こういった世論が福島だけの問題ではなくて全国的な形で徐々に広まっていくことを願って、このブックレットを出しました。で、集団で検診をしていくというのはとても大事なことで、その記録を継続的に変化を見ていく。で、何のがん検診でもそうですけど、早めに見つかれば早めに治療もできるということもありますし、子どもの甲状腺エコーというのは今まであまりしてこなかったんですよね。原発事故の前、甲状腺疾患っていうのは子どものがんとしては少なかったんで、ところがこれから増えてくるかもしれない、実際増えてきてるわけですけども、その時に集団で母数で検診をしておかないと今疫学的にわからないわけですよね、因果関係っていうのは。そういうことでやっぱり20万人以上母数があって、原発事故影響がある地域とない地域と比較していかないと、本当にこれ原発事故の影響かどうかってわからない。それは水俣病とか原爆ですね、原爆症の認定裁判なんかでも同様だったそうなんで、私たちは子どもたちが病気にならないことっていうのをとにかく願っていて、さっきの市みたいに、子どもこんだけ親も持ってるから命をあげたんだから病気にならないって子どもたちに思ってて、こんな心配して親バカだったねって死んでいきたいと思ってるんですけど、ならないけど、もし将来子どもたちが病気になった時に記録を残しておいてあげるってことはとても大事なんで、それは検診記録であったりとか子どもたちや親たちの言葉であったりということで、これなかったことにしないということで、これも実はブックレットも手弁当で作ってるんですけども、頑張って残していこうということで自費出版をしますので、多分3月11日に京都府保健協会さんが売買原発の会場なんかでちょっと販売したり、あとこの私たちの団体で扱っていくというのは小さいものですけど、そんなことをしています。ありがとうございます。
今ね、がんおよびその疑いのある人たちが183人、
そうです
ね、言わったでしょ、でこの183人の人たちに対して国っていうのか、原発事故が原因だと思うということで、思うというより、多分そうなんだろうと、お話を聞いててもね、ほぼ確信してるんですけれども、それをちゃんと認めてはくれたんですか？
認めてないですよね。因果関係は認められないという言い方をする、結局因果関係認めると保障の問題とかが出てくるので、こういった病気とかについては、でそこ因果関係があるったらそこに人を帰還させることもできなくなりますよね、なのでそういう非常に子供命の問題なんだけど、政治的なものとか賠償とかお金のことで認めないという方向になっていくっていうのは、原爆の時もそうだったし、水俣でもそうだったのでっていうことですよね。難しいです。で、民間でそういう甲状腺がんになった子どもたちに支援をしようっていう民間の基金みたいなのはできているんですけども、それもやっぱり手弁当で、本当は責任取るべき国策だったわけですから、国でもっと考えなきゃいけないんですけどね、善意に迷っているという
ところがあります。分かりました。ありがとうございます。それでは、ここで今日の一曲また聴いてもらいます。セリ陽子さんの歌で早春譜、お聴きください。ただいまの曲はセリ陽子さんの歌早春譜、聴いてもらいました。今皆さんのお耳に届いているお囃子ですけれども、今日のゲスト平成女ぼこさやね会の皆さんのお囃子です。ようこそお越しいただきました。改めまして、
はい、よろしくお願いします。はい、いろんなこと、お尋ねしたいとも思うんですけれども、何からどう聞いていいかを、もう一つ、はい、
そうですね、今お話聞いていただきまして、はい、ちょっとこの季節には早いかなとおっしゃる方もいらっしゃるかも分かりませんけども、
はい、
はい、一番初めちょっと宣伝して申し訳ないんですけど、今日は今ちょうど東山地域で行われております京都東山花灯の2017、この間3月3日から始まっていますけれども、はい、今度の土曜日11日なんですが、はい、夕方八坂神社様の方で私どももその協賛としてお囃子の奉納させていただくということで、今日はちょっとお声掛けいただいてこちらに来させていただきました、はい、
その時には30人ぐらいが、はい、
そうですね、30人か40人ぐらいになると思うんですけども、はい、女性ばかりで囃子方をしています。
皆さん舞台に上がらはるんですか？
そうです、はい、
すごいですね。私実はね、はい、何年か前ですけども、たまたま祇園さんの方行った時、はい、夏祇園祭りの前後やったと思うんですけども、浴衣、お揃いの浴衣の女性が大勢ありまして、でお会いしたかったので、何やろうなと思ってたことがあるんですが、はい、もしかしてその時このさやね会の方ですかね。ですかね、
全員が女性だったらば私たちだと思います。全私たちしかないので
皆さん女性で何十人
なんですね、
はい、なんていうか、はい、初めはね、はい、浴衣姿で、はい、女性ばっかりでしょ、精神、家内のお人かなと思ってたんです、はいはいはい、そしたらなんか違うないう感じで、はい、なんかちょっとこうご質問とかあったら聞いてみたくります。
ですね、やっぱり女性だけで、する始めたってことはとても深い理由とか背景があると思うのでこの、はいはい、始まった会の理由っていう、
そうですね、祇園祭りというのは、うん、表舞台は、男性の方っていうことになっていまして、もちろんその女性も、裏方というかね、それを支えているのは女性なんですけれども、はい、表舞台に立っているのは男性ということですが、女性もお囃子も大好きだし、うん、お祭りも大好きだし、うん、やってみたいっていう声が高まってきまして、ちょうど平安遣都1200年というのが、泣くようぐいす平安遣都で、はいはいはい、1994年が1200年だったんですけれども、うん、その際に、山鉾町というのを基盤にお祭りが成り立ってるんですが、そういうものがなくっても祇園祭りを愛する人たちがこう関われるような鉾があったり、それが、お祭りの時だけではなくていろんなところで建てられたり、そういうことができる鉾があってもいいんじゃないかっていう声が高まってきまして、老若男女誰でも関われる鉾があったらいいなということで、でその中で、囃子方といえば男性に限られてますので、ぜひそこには女性の囃子方を乗せようっていうことになりまして、でまず公募によってその時集められたメンバーが元になっているんです。
そうですか、はい、ただお近くの人の有志の方の集まりというよりも公募で。
そうなんです。
なるほど、
はい、ですので、はい、もちろんその地元の方、京都市内の方も多かったんですけども、もう遠く近畿地方以外の方でも興味持たれて、お囃子やってみたいという人がその時に応募しまして、実はもうそんなに希望者なんていないんじゃないかなって思われたらしいんですが、200名近くの応募者があったそうなんです。でそれだけやっぱり関心というか、今までやりたいと思っていた気持ちを持っていた女性が多かったということだと思うんですけれども、
お囃子言ったら、笛と太鼓、太鼓と、
太鼓と、
はい、そして鐘ですよね、はい、で今日来てくれた3人の方は鐘の方が、ね、はい、皆さんですけれども、その太鼓に行きたかったとか笛の方のが好きやとかな、例えば入っても自分の思い通りの方っていうのはさせてもらえるんですか？
ですね、祇園囃子の基本というのは鐘なんですね、はい、 ですのでまず金を習得して、はい、それで太鼓が増えいくということになっている途中で変わるんです。
そうですか、
はい、でま、あのそうなんです、はい、であの私どもの会はあの、ま、子どもさんもいますけども、うん、大人になって入るメンバーが多いので、うん、その例えば縁故とかで入ったんではなくて本当に自分で希望してやりたいというので入ってくるメンバーが多いので、ま、大人から始める人が多いんですが、ま、元々はそのお町内とかでされてるところでは、まあ、小学生の時に、まあ、入って鐘を、まあ、例えば10年とかちょっとお兄ちゃんやになるぐらいまでこう鐘を勉強されて、でそれができたら、まあ、太鼓や笛どちらかあのその好きな方というかねに選ばれたり、まあ、ちょっとお長男によって違うかも分かりませんが、そういう形で途中でそうやってこう、何でしょう、あの変わっていくんです。はい、ですので実はあの今日金方と言ってるメンバーは、はい、あの比較的新しく入って間もない、はい、メンバーが
全然知らなかったんですけど、はい、そのお囃子というのは金の基本であと太鼓と笛と3種類の、はい、まあ、楽器
を使う
ということなんですね。
はいはい、あのお三方にお聞きしたいと思いますけどもあの初めての印象というのはどんなんでしたか。その、あの、会の印象でもいいし、で実際楽器触らせてもらって鐘、ね、触らせてもらった時のその印象、思ってたんとこんな風に違うわとか何かありますか。
そうですね、あのものすごく緊張しながら、はい、あの初めて触ったというあのイメージがあります。何もかもが初めてなので、あの鐘を叩くのももちろん初めてですし、あの曲も初めて、あの叩く曲も初めてだの、何もかもが初めて尽くしのことだったので、もう新しい発見と新鮮さと、あの必死でお稽古についていくという、う
ん、どうですか渡辺さんは。
あの鐘の一番初めのオリエンテーションに伺った時の音の大きさっていうのがすごくて、この振動も自分に伝わってきますし、あのその間近で音を聞くっていう経験がないので、あこんなに大きい音なんやっていう、なんかこう迫力にびっくりするというか、それから始まって大丈夫かなと思ってたんですけれど、あの1年経ってやればやるほどになんかこう魅力があるっていうか、引き込まれる部分っていうのは感じてきています。
なるほど、そうです。初めて本当あの伺った時は本当に緊張しました、はい、で実は私あの娘と一緒に入ったんですけども、はい、先輩の髪型の人が娘さんどうかなって、やっぱりあの若手が多い方がきっといいんだと思うんですけどそれにあのあのくっついてって、結局私もすごくあの興味を持ったので一緒に入会させていただいたんですけど、うん、最初は苦労しましたけど、だんだんとこう曲が自分の中に入ってくるっていうんですかね、それでもう楽しくて仕方がないということで、もう練習はもうほぼ休まずに、はい、参加させていただいてます。
あの楽譜っていうのはやっぱり丸とか三角とかなんですか。
そうです、はいはいはい、そうです。
なるほどね。あのところで 曲のレパートリーというか何曲かやっぱりあるんですか。
はい、あの大体20曲ぐらいなんですけども、あ、はい、あの多分あのお囃子聞かれたらどこからどこまでがその1曲だとか違う曲をやってるっていうのを多分分かっていただくことは難しいと思うんですけども、ずっとそうですね、メドレーになってますので、どこで変わったのかなだったり、全部一緒のように聞こえるけどっていう感じだと思うんですけども、実はたくさんの曲があったり、その曲の中でもゆっくりしたテンポのものや、こうアップテンポでお祭り囃子という感じのものもございますし、いろいろあるんです。
それはあの、ね、本来その山鉾の、人の、その、演者の人だって何曲かあって、はい、でここ の、 あの辻回し、はい、あそこではこういう曲とかいろいろ決まってるみたいですよね。そういう意味ではもうやっぱり何曲、はい、そのために何曲か、あの 基本的に祇園囃子言ったら今後引き人口に近いイメージするんですけども、はい、やっぱり本店はそれなんですか。
そうですね、う
ん、
そういうふうにおっしゃっていただくのは実はその戻り囃子って言いましてね、あの、まあ、大きく分けて2つあるんですが、もともとその祇園さんにご奉仕する神様に捧げるゆっくりしたテンポのお囃子という部分と、それとあとはもう自分とこのお祭りやっていうのでこう、あの賑やかにお町内に帰っていかれる時のお囃子と2つに分かれてまして、その金色鎮っていうのはその後の方のそのもう神事の部分が終わって、さあもう町内に帰るよ、わもう自分たちの祭りは楽しもうっていう形のそういうところが金色鎮っていう、
はい、そうなんですか。そしたらあのそのお囃子のね、まあ、今まで祇園祭りで三十三期ですか、はい、あの鉾山鉾の あれ以外のでなんか作曲としてしはるんですか、あなたに。
あのもともとその、お世話になっておりますあの観光鉾さんのお囃子を、はい、あの教えていただいてまして、はい、それが元になってるんですが、ほとんどその曲を、ま、あのいただいているんですけれども、はい、1曲だけ私たちの オリジナルっていうのがありまして、はい、先ほど聞いていただいたそのお囃子の一番初めのところの部分、
はい
はい、が私たちのオリジナルなんです、はい、
そうなんですか。ところでその練習っていうのはどういう、ま、どこで、うん、あのこれはしはるんですか。
はい、月2回ぐらいなんですが、はい、はい、あの市場烏丸あたりでちょっと夜になんか女性のちょっとお囃子の声が聞こえたら私たちかなという、
はい、市場烏丸あたりいろいろビルがありますか、
はい、その一室をお借りして、はい、
そしたらもう今でもあの練習は一年中した
わけでしょ。はい、
そしたら季節外れの何やろなっていう感じで、
そうですね、
やっぱりみんなあんま
は
る人も、
そうですね、たまたま下通られたりとか、はい、あのあ何か祇園囃子お祭りじゃないのに何だろうってこうね見ていかれる方もねいらっしゃいますね。
は
い、
あの鐘とか太鼓というのは自分たちで持ってるのでお借りしてるんですか。
あの、まあ、会所の所有のものです。
じゃあ観光の方の、
はい、あではあの私どもの会で、はい、
独自に持ってるわけなん
ですね。はい、はい、
中村さん、なんか興味深いと思うんですけど、思わると思うんですけど、
そうですね、どうですか。うん、あの神事っておっしゃってたけど、やっぱり 女性が参加するっていうことがなかなかやっぱりお相撲さんもそうですけど難しい背景があったのかなっていう、その意味付けっていうのがねよく私も分かってはいないんですけれども、あの難しいですか、やっぱり女性が、
ね、そうですね、あの、まあ、私ども女性ばっかりの囃子方なんですけども、はい、まあ、参加できていないっていう理由は、うん、女性だからっていうことではなくてですね、うん、実はね、うん、それ私も、まあ、工房があって、うん、興味があって入ったっていうので、あの何にも本当に知らなかったんです。あの、うん、行ったらできるもんやっていうふうに思ってまして、うん、行ったらあの、まあ、お囃子は並ばせていただけたんですけども出られませんって言われましてね、うん、でえ出られるから、うん、あの公募されたんじゃないのと思ったんですけど、うん、いや実はなかなかちょっと難しい部分があって、うん、でもそれは女性だからっていうんではなくって、うん、今の祇園祭っていうのは形がもう決まってますので、はいはい、その女性であろうが男性であろうがやっぱり新しいものっていうのはちょっと受け入れられないというか、うん、あのっていうことなんです。
もっと難しいみたいな、
もっともっとそうですね、
だから明文化して女性はダメとは書いてないけれども、
う
ん、現実的にやっぱり配置されるわけです。
そうですね、なのでもしかしたらこれが平成男ぼこだったり、うん、なんたらぼこ、まあ、なんかちょっと企業さんのが作られたとか、うん、でもやっぱり同じようにあ のことになったかも分かりませんが、はい、まあ、たまたまあのそうやって出番を待っていた女性が集まったりとか、うん、そういう場があってもいいんじゃないかっていうことで、うん、まあ、女ぼこになったので、うん、で、まあ、あのそういう意味ではちょっとその男性が、うん、あの社会にこう女性がなんか挑んでいくとか、その女性だから認めてもらえないじゃないかっていうのでちょっと対立的っていうか、そういう風な構図に取られることが多いんですけども、うん、それではない、ちょっとまた意味が違う、うん、
京都のその、
そうですね、
昔からのものがあるので、
そうなんですね、
新しい人はなかなか入れない。
まあ、伝統は守るべきものではあるんだけれども、かといって形2つも変えずにずっと同じというのもまた違うと思うんですよね。
そうですね。
で、まあ、祇園祭りや町衆の祭りってよく言われますけど、町衆は誰かということを考えたらやっぱ変わってきてるわけですよね。
そうです
ね。元々その町内 の、 あの室町とか新町とかの旦那衆があったけども、今あの辺の都心部も空洞化で住んでるもいませんしね、ビルばっかりになって、でよそから、ね、集めたりとかしてますから、そ う、 す、ね、そういう面では別に住んでなくても、よその人あるいは女性とかね、外国人とかね、そういうのあってもいいわけですから、
そ う、 です、ね、
そういう論議は必要だと思いますよね。
その私たちの鉾ができてからその20年の間にも本当に祇園祭りの形も変わってきてますし、あの、まあ、既存 の、 そのお町内で女性の囃子方がおられたところの方がこう参加されたりっていうのもありますし、まあ、新しいというか、あの安美山とかでね、あの復活されたところもございますし、でまた後祭りと先祭りが分かれたりとか、いろんな形でその変わっていない伝統を守っていくっておっしゃっていても、やはりその時その時のいろんなことがあって、少しずつその時代に合わせてっていうこともあ
る
し、
ね、そうです
ね、はい、
もう大体室町のそういう昔の、ね、戦関係が全部壊滅してマンション街になってますから、
そうですね、
新しいやり方とか考えてるからあるよ、ね、
やはりその支えてらっしゃる方々も変わってらっしゃるところもあるんだと思うんですけどもね、そのもともと住んでいらっしゃった方が中心になってあったりとか、その私たちがあのお世話になっている観光墓庫町というところもその夜間人口ゼロなので、もう住んでる人がいらっしゃらないですね、もう全部企業さんなんですでもそれでもやっぱりお祭りを続けていくっていうその心意気で続けてらっしゃるっていうところがあって、うん、そうでないとやっぱりね、あの何でしょう、お祭りって不思議なものだと思うんです。なくても多分生活できるけど、なきゃやっぱり生きてる意味がないみたいな、ちょっとそんな感じなのかなっていう、
そうですね、今お話伺ってて、やっぱり東北もね、その東日本大震災の後に一生懸命その地元の祭りとかを、
ね、
あの復興させた人たちの本を読んだことあるんですけど、あのもう普段意識していないけど生活となりわいとこう分かち難く結びついてる精神性みたいな
のが、ね、
大事なんですね、
う
ん、失われて気がつかれたっていうか、だからもう相馬の馬帯ですか、意地でもやるみたいな、あれで心も復興していくっていうところも、つながりも作り直すっていう意味もあるのかなと思います。
大阪の天神祭りでギャルみこしてあるんですけど、あたりに色物を感じて女性だからじゃなくて、やっぱり新しい祇園祭りのね、考える一つの形として皆さんに頑張っているということが、
そうですね、なんかちょっとやっぱり一過性のものみたいに、まあね、ちょっと熱が冷めたらなくなるっていう感じにはなんかちょっと終えたくないっていうか、
はい、今現在の祇園祭りの巡行には参列はしあれへんけれども、やっぱしお気持ちとしたらいつの日かは私たちの運動後輩の時代には、
そうですね、なんかこれを言うと気長いなって言われるんですけどあの多分私たちの世代が生きてるうちではちょっと無理かなと、実現無理かなって思うんですけども、あの本当に、まあ、20年と本当にあの祇園祭りの歴史から比べたらもう本当に微々たるものなので、まあ、それが始まったっていうだけでも何かちょっと今の時代に意味があるのかなって思ったりするので、まずは長く続けられることと、本当にその今立ち上がったところの人たちの思いっていうのを、まあ、次の世代の方たちがどういうふうにつなげていってくれるのかなっていうのがやっぱり今後のなんか面白いところかなって、はい、
これからもどうぞ決まりやすとくりやす大きに、あの、はい、平成女ぼこさやね会の皆さんから、はい、あのお話聞かせてもらいました。
はい、
初めにちょっとご紹介ありましたけれども、院京都東山花灯籠2017、今週の土曜日、はい、3.11 の日ですね、
はい、
3月11日、はい、18時から 20分間だけですか。
はい、
なんかもったいない
です。ありがとうございます。
八塚神社さんの前で見て、はい、あの奉納のお話がございます。はい、ぜひお近く行かはった人お立ち寄りになってみてお送りやす、
はい、
ということで、そろそろお別れの時間ですね。はい、今日お越しいただきましたのは、東王子通り英殿交差点上がったところにございますタケリアパチャンガの店長さん、タコス屋さんの店長さんです。小林和弘さん、おおきにありがとうございました。そして詩人で本の出版編集もされています中村淳さん、おおきに、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。そして今日のゲスト、祇園祭りの女性ばかりのお囃子を楽しんでいます平成女ぼこさやね会の皆さんです。副会長の事務局長、ゆるみかおりさんはじめは、金方のお三人さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ今日も永遠になりますように、今日の進行は今日言葉の会の清水美恵子でした。おおきに、おやかまさんでした。さよなら。
ありがとう。